定義って何歳からなんですか。
塾上の定義は人それぞれなんですけど、
例えばですけど、その小学僕ら小学校の時って二十歳ぐらいの人でもおばちゃんって言ってたと思うんですよ、はい、だから、うん、今でも僕ら40になって二十歳なんか超ピチピチじゃないですか、もう仕事ですけど、
うん、
だから塾上って一体何歳からな
の。 AV 業界で言うと27、8がもう塾上。
もう塾上それ
塾上そう
だ、ね、若妻ぐらい
だ、ね、
35は確実に塾上。
そうなんや、
もう5、6過ぎたらもう全部塾上、塾上枠です。
え、25過ぎたら、
はい、
えマジで
ジャンルがないじゃないですか、うん、OL なのか、あ、まあ、若妻とか
おつぼねとか、
おつまとか、
あ、塾上、
そう塾上ですよ、
ね、あ、そうなんや、
まあ、そっちに入れられちゃう、
そう放り込まれる、
放り込まれちゃう、そっちもんで営業されちゃう。
若いか年かでまず分かる。
まあ見た目もありますけどね。全部まあ違いに
年ね、ちょっと変えたりというかごまかしたりとかもあるんやろうけど。25、6か。知ってましたみんな。
やってるの。
お互い40以上。
でも大40以上。
40以上。でも本物志向なんで。
31歳の人が。
はい。もう一切嘘ない。ドキュメンタリー派なんで。
今どこのメーカー撮ってる。
今ルビーっていう。
40以上。
30代。
ルビーだ。
へえ。
この間60歳ぐらいの人とハメ撮りしたっていう
60歳はないなかった。面接した人で男性経験はって聞いたら5万人っていう人がい
る。へえ、
5万人よく数えてたね、その人
も。5万、5万数えるんだよ、
すごいな。
そうか、
5万人あって一言喋った人5万人いないですよ。
そうですね、
絶対。
そこら辺5万人すごいですね。
何なんですか、なんでそれを、まあ、そんな分かりやすい嘘ついたんですかね、その人。
いやでもね、結構風俗で仕事してて、平均チーム10何人っていう。
ああ、
30年やってる。
ああ、
いや、まあ、本当にそうなんですか。1日10人ぐらいしたとして1年で何人、3650、
うん、
それの10年で
36500、
もう20年以上やってます
じゃあもういけてます
すげえ、
すげえ、
週休2日で20年でそのぐらいいくってことだよ ね、 多分ね。
最近は60ぐらいになって17人とやってます1日。
もう吐き気しま
いね。
60年
すげえな。
井口さんもう顔色上がってきて
ますね。俺ね、そういう話今すごい引いてます。悪いけどちょっと落ち込んできてます。
そういうリアリティ、そういうリアリティが、
そういうのはあんまりこうあれですね、ちょっと具合悪くなるから。
ファンタジー、ファンタジー、
ファンタジー、
あんまりにもリアルすぎる。
リアルすぎる。だからよく俺も高槻さんの、ね、AV ドキュメントでやっぱ人妻のインタビューとか結構相当編集したんですよ、うん、そのたびにやっぱりもう落ち込んだり、
そうだ、ね、
もう泣いたりしましたよ。なんかもう
編集しながら、
編集して猫飼ったんですけど当時猫でこんなの嫌だねチャチャって言いながら俺猫抱きしめてそのままもう嫌だこの編集と思いながら抱きしめて、もう嫌だこんな女の、だから女性腹心もすごいできましたし ね、だから人妻がみんなその旦那に黙ってたり、旦那公認だったりとか、
そうだよね、
あれってそうどうなんですか、ほんまなんですか。
いや、ほんまの人が結構ね、
多いです。
いや、僕らのグループはそういうほんまの人たちを出して喜んで、こんな人いるよっていう見せ物小屋的な AV を結構作る会社だったんですよ。
ああ、そうなんや。
だからそれに結構やられたんでしょ。
やられた、ね、一回ノイローゼになって。俺あれ行きましたもん、精神科前並びましたもん。だってそのもうその具合悪くなっちゃって、
やられたっていうのはどういうことですか。
いや、だから生々しい
の、そういう
インタビュー騙されたかなと思って、その人に。
いやいやいや、インタビューをね、そういうインタビューを10時間分とかあったりするんですよ、インタビューだけで。すっごいあったりするんですよ、人妻ルポみたいなあって、それを毎日見てたらもう発狂しそうになりましたね。だから俺今こう撮影現場とかでね、どんな徹夜とかでも、まあ、肉体的にはしんどいですけど、精神的にはなんて楽なんだろうと思います。
あ、ね、比べたら
ね、あのウィーンウィーンってロボットを撮ってる時の方がなんて心休まるんだろうと。俺の中ではね、肛門とロボット一緒です。それぐらい落ち着くものも
落ち着くもの
ね、その果物とロボットと肛門一緒。それぐらいの、
猫の肉球と
猫の肉球、それぐらいの遊園地、これぐらいはもう全部一緒、同一線上。それ苦手なのが、塾上の性告白と。 セックス告白令はもう
不動オーラが出ます。
もう俺すぐ気絶しそうになります。いやすごい話だと思いますよ。すごい聞けよ。すごすぎてもう SF ですね。そこまでいくともう、
想像つかないね。
想像つかない。
そうなんや。でもすごい。ベソンなんて何？自分で応募してきはんのみんな。
まあまあみたいな人もいるし、スカウトの人もいるし、あまあまあいろいろですよね。
まあみんなね。
そういう人もいるんですよ。
だから AV 出る人はお金に困ってるわけじゃなかったりするんですよ。実は刺激が欲しくて、あとこう褒められたことがない人とかが結構多くて、
へー、
うん、多いんですよ。だからそういう女の子でも結構いろいろ家庭的に問題があって、親の愛情を得ないいう人とか、あと。結構いいなんですか、家っていうか奥さんお旦那さんもすごい人だったりしてもあれなんですよね、出ちゃったりするんですよね。
へー、この間あの募集広告を出して、はい、あの今すぐお金が欲しい人っていう形で出して、うん、で来るわけですよ。それでまあ AV ですよみたいな話をして、あのああそういろいろ話を聞いてあげて頑張ってるねって言って、頑張ってるって言えば女は落ちるってどっかで読んだんですよ。で頑張ってるねって言って声かけてあげたらもうバンバン
落ちてきたんですよ。
ね、その励ましてあげるっていうのは
これから
褒めてあげるっていうのはね、
そうか、褒め伸ばし、
そう、
それはでも男もそうですよね。褒められたらね、
基本そうですよね、みんな褒め、
いや今多分世の中もう全員ね、ちょっとね、僕らもそうですけど疲れてますよ。
いやそうです、それは本当そう思うんですよね。
だからやっぱりなんかこう褒められたり、なんかこうちょっとこう持ち上げられたりとかしたらやっぱり嬉しいですよ、照れながらも、うん、でもそういうのに慣れてないからどうしていいか分かんないですけど、うんうん、僕らももう怒られてやってきた方なんで、クラブとかそうじゃないですか、なんか僕らの世代ってでもそうですよね、
うん、
多分
僕も
そんな褒められてるやつおらんかったような気がするな。
ずっと AV の AD をやってたりもしたので、はい、やっぱりそれをずっと怒られしょっちゅう怒られてました。怒られたりとかしょっちゅうしてましたし、島津さんもあれですよね、アクションの。
僕もそうですね、もう怖い先輩いましたね、うん、クラブとかもそうですし、もう中学校の時からもそうでしたね、もう、
うん、
なんか俺あれもうね、体操部で1年の時にこう、うんうん、着替えてたんですよ。ほんで先輩が、まあ1個上の先輩がちょっとカブしようとかっつって、で他のやつらみんなクラブ行ってるんですよ。で僕とその先輩だけ2人でこうお金10円かけてたんかかけてないか覚えてないですけど、まあもう20何年前ですよ、
うん、
やってたらね、窓からねガランって1人の先輩が入ってきて、その先輩はビール瓶と、12やでその人、ビール瓶と包丁持ってきて、なんか机の上に包丁バーン刺して、お前らなんでクラブしてへんねんって、指詰めろですよ。
中2ですか。
中2で、いやしかも体操部のあのクラブ、体鍛えるクラブやのに、なんで指詰めなあかんねんから。めっちゃ怖かったですよ。
それで詰めた人いるんですか。
いやいやいやいや、なんかもうその先輩もう一番ね、なんか学校で悪かったって言われた人やったけど。でまあ、結局なんか島津お前はクラブ行ってこう言われて、で俺クラブ行って、でその日もう必死、毎日腕立て300ぐらいもう当たり前なんですよ。でもうそんなんやって、いつもより洋さんやって帰ってきたらビール瓶が置いてあって、なんかちょっとな気の抜けたビール入ってて、なんか島津さっきあいつが悪かったなって言って、これみんなで飲めって言って置いていったとき中2でビール置いていかれてなんやねん、
関西ならではの。
いやっていうかその人はねすっごい怖かった、なんか亡くなりはったらしいけども、もう本当になんかでも優しいとこもねすごい当たるね。それはちょっとね、でもなんかこんなラジオで言うてええんかな分からんけど
誰も聞いてないですか。
大丈夫やね、100人ぐらいね、まあ、もう二十何年前の話や、25年以上前の話やからね。
なるほどね、
ましたよ、怖かったな。だからほら、ね、空手行ったらもう4つぐらい上の人に思いっきりローキックで蹴られて、痛いっつって泣いてましたもんね僕。痛いっつって、ほんなら師範がなんか来てこう大丈夫か言ってこう太ももさせてくれて小、まあ小学校ですけどそれで、その中学生の人になんか師範がお前 そうあんまり本気でやってあげるなとか言って多分まあやめられたら困るからっていうのもあったかもしれない
ですけど完璧体育会系ですよね、うん、そういうのないでしょだってイグさんは
普通あの
体育部は入ってないでしょだって
まあもちろんもちろんもちろん、はい、
何部だったんですか
俺話しゃべるの恥ずかしい写真部と映画研究部
いいへえ全然いいじゃん
中
文学部でしょ
もうザ文学部で
したザ文学部ですね、うん
美会員もやって
るでしょ女子と一緒にクラブ活動するパターン
で
ね
でも俺それいや僕はその全然縁なかったでしょ女の子と本当縁なくてだから写真部なんてだって男しかいないし
そうなんですか
うん俺の写真部はまあ僕が行ってたところはもうとにかく
不良の小学校
いや中学校中学校不良の人の たまり場だったんですよ暗室にあの不良その学校クラブ絶対入らなくちゃいけないからみんなそこへ行ってタバコ吸ったりとかしててでさらにその奥の部屋っていうのがあって暗室の部分が暗室の部の中にあるソファーの下にスウェーデン製のエロ本が隠してあるんだよみんな
スウェーデン製
なんだよ外国のエロ本が隠して
ある、まあ、
それを先輩がこう
あれです
タバコ吸いながら読んでたりとかしてたんですよ で僕はもう当時まとも真面目だしたから、うん、あのそんなことできないからもうそこに一回だけわっこんなエロ本があると思ったけどもうそれ以上触れなかったです
よ、ね、でもその先輩にそういう人らおったらなんかこう、うん、なんか買ってこいとか肩もめとかなかったですか
意外とそういうとこ優しかったんですけどあの韓国うんあんまりだからあの来てなんかあれですよねサボるだけサボって何も僕らに接せずに去っていくような感じでしたね
なんか僕らなんかあ先輩ごとに僕はまあ森永先輩という人が2つ上にいてあったんですけどその人の肩もみ係でしたよ、その先輩はもう、ね、
絶対ですからね先輩
1ヶ月に1回クラブ来るか来えへんかなんですけど来た時はもう俺はクラブ戦とその先輩の肩もんだり体もんだりして、その中でなんか面白話をせなあかんんですよ
あ
なんかこうでももう取ってつけたようなというかねその時考えたようなもうその場しのぎのなんかおじいさんとおばあさんがまああの山小屋でこうしてああしてみたいな、うん、なんかちょっとこうね適当な話してっていう
なるほど
でも肩もんでってやってました
ねそれが今につながってるわけですねその清水健太郎組につながってるわけ
ですちょっとそれを言わないその話は
分かった先輩後輩のね
その健太郎さんの話でも健太郎さんすごい良かったですねいやでも立ち回りとかを立ち回りっていうのを知らんとやったのも中学校の時でしたね、うん、
あ
僕はその、まあ、ジャックとかそんな好きで、うんうんうん、でバッテンとかやるようになって、うんうん、体操部入ったんですけどで空手もまあ少林寺なんですけどやってて、うんうん、少林拳をやってる同級生のやつがおって、うん、その頃あの少林寺とかっていうブームがすごかったんで、うんうん、2人でなんかお前じゃあこうやって殴ってこいって俺がこうやって受けてこう殴るからこうしろってこう蹴ってきてここで俺はバク転するからとか、うんうん、やられたふりするからって職員室の前とかでいきなり喧嘩のふりしてオラーとか言って立ち回りやって、うん、もう僕がやめる中学
年ぐらいだったそうだねやっぱりね
素質ですよね
素質ですねそういう運命にあったんですねもう
ね
ね、で今バク転ここでやれって言ったらできるでしょ
できるできる全然
かっけー
まだできるよ
かっけーな
バク転はねまだ大丈夫もう宙返りとかやったらお腹邪魔やな今、
うん、
このスタンドで、うん、あのロンダーと側転やってバク転、うん、バク宙とかやったらまだ大丈夫と思うけど、
あだって戦闘少女
そうだよね舞台挨拶でね
あやったやった
俺が行かなかった
あそうあとで来たよね
よしだもらいます
でも奥さんはさ、結局さ、それで言うと、その、うん、写真部を経て、
うんうん、
映画研究部に入ってやったわけでしょ、
うん、やったよ、うん、
で、まあ映画監督にやっぱりなりたかったんですか、
う
ん、
いや、でもね、俺ね、プロになれ、なれるととても思ってなかったんです
よ、実は
実は、なんて思ってなくて、人を、まあやっぱ人を引き入れて指示したり指導したりとかできるとなんて思ってなかったの。だから映画は
好きだったし、急にできるようになったよね、
うん、
俺もう井口さん助監督結構ずっとやってるけど、うん、急にできるようになったんですよ、
うん、
それまで今まではなんかもっと拙い、なんかもう何言ってるか全然わかんないような感じだったんですね、本当に噛みまくっちゃって、
うん、
噛みまくっちゃってるし、なんかこう 演者に気使いすぎちゃったりとか、うんうんうんうん、結構そういう感じ で、うんうん、で別に助監督もそんな経験ないよね、う
ん、そんなにやってもやって
清水大慶組の AD やってたぐらいでしょ。あと平野克之組とかね、うん、平野克之組はちょっとねキャストみたいなもんだから、でなんで急にできるようにこんなね、
うんうん、なんですかその井口さん
急に、まあそこそこの予算の大所帯を仕切れるようになっていったのかっていうのはね、なんかきっかけがあるはずなんでね、急にできるようになってたの。
それどこからできると思う恋する幼虫の後。
いや恋する幼虫の後だね、もちろん あれはまだまだやっぱりさ、うんうんうん、もっと拙かったような気がするんだよ、うんうんうんうん、
今に比べると、
うん、今に比べるとね、
ああ
それはある時に急に思ったね、なんだろうね、俺らスケバン行こうかな。
ああでもまああれですよ、やっぱりその頃僕結構衛星放送のドラマとか相当やったんで、
うん、誰に何なんか言われたりとかしたんですか。
うん、いや
助監督できないのに監督の別に普通に仕切る、うん、普通のね演出っていうか、うんうんうん、ねっだそういうベテランが来てもちゃんとはいはいみたいな感じでちゃんと説明もついてて、うん、その辺がちゃんと演出じゃないですか、それが、
うん、でこれこ俺だって井口さん初めて片腕やった時に井口さんのその演出っていうのでもっとこうしてっていうのはすごい、あなんか的確やなっていう、
そうでしょ、
はっきりと物言ってくれるから、
う
ん、
そうでしょ、
ただなんかもっと低く喋ってくれ、もっと低く喋ってくれって、うん、もうこれ以上出えへんなっていうのはずっと思ってますいやこれ以上無理ですよっていうのはずっと思ってたけど
すいません
もっと、でもその時に井口さんがすごい真剣な顔でもっと低くもっと低く
そこまでや
るから、そうさ、こだわりの部分と、うん、やっぱりその低予算がゆえのやっぱこう巻いて取らなきゃいけないっていうのがあるわけですから、それで、
でもいや稽古の時はね、それは
うん、うん、まあまあ稽古 そのさ、その辺のそのバランスをさ、うん、こうまあ現場がねこうスムーズに、
まあそれはやっぱりやってて、やっぱりまあ経験でしょうね、単純に、あこういうことを言うとこういうふうに伝わるのかとか、で自分がまあ松尾鈴木さんの舞台とかにお誘いいただいたり、竹中さんの舞台に誘っていただいたりとかして出てて、で役者側でこういうふうに言われるとあこう伝わるのかとかもう分かるじゃない
です
か。
竹中さんと松尾鈴木さんの監督してるのをキャストで出てて、それを盗んでできるようになったと。
盗むというかだんだん身についてくるんじゃないですかね、うん、だから無意識で、だから自分のどういう風に普段演出してるかっていうのは実は自分がやってる時って夢中だから分かってないんですよ、実は覚えてないんです、うん、実はほとんどどこがどういう風に、役者さんを演出してたかとかは実はほとんど覚えてないんです、うん、でメイキングを見てあ俺こういう風に喋ってたんだっていうのを初めて分かったりとかする。だからそれはもうなんかねあれですよね、なんかもう体で反応するようにはなっちゃったっていうところはあるかもしれないですね。
逆に井口さん、うん、役者もやるじゃないですか、うん、で演出されている時ってどうなんですか、その言われたことっていうのは、まあ、もちろんその時覚えててそれを言われたことをやろうとするじゃないですか、でもその言ってることを的確にっていうか、うん、なんかその、うん、なんていうんですかね、体現しようとするあまり、うんうん、なんか必死に自分の時とかって結構、うん、必死になりすぎてなんか、うん、あれな、うん、なんて言われてたっけなってなんかこう思ってまうこととかもあるんですよ、
うん、まあでもそうですよね、やっぱそれは僕もそうですね、自分が出る側になった時っていうのはなんだろう、やっぱりこう何をやっぱりこう監督さん何を求めてるのかなっていうことが分かんなくなってくるっていうか不安になってきちゃうとどんどん不安になってくるっていうか、なんか水の中潜ってて一回怖いと思ったらどんどん怖くなるじゃないですか、ああいう感じってやっぱありますよね、うん、だからあこれこの方向でいいんですよっていう道筋を言ってあげたら役者さんっていうのは道筋だけ言ってあげれば楽にできるんじゃないかなっていうのは経験上なんとなく感じてきた、うん、だからそれでもう少し強くしたり引いたり押したり引いたりの部分だけやっていけば演じる方とか、まあ、スタッフさんも含めて あのやりやすくなるのかなっていうのを思ってましたね、
うん、まあやっぱ役者やってる人は強いですよね、
うん、ね、でも多分、う
ん、取られる側の心理も分かってるっていうね、
うんうん、でもね、もう自分出る側になるとボロボロになるけどね、本当にセリフ覚えられないからね、全然ボロボロですよ、
噛みまくりますからね、
噛むね、噛むよ
っていうか、竹根さんの舞台でも噛みまくってたらしいですね、
噛んだ噛んだ噛んだっていうか、セリフを忘れました、
めちゃめちゃ長かったでしょ、
めちゃめちゃ長かった、長かったんで、
いや頑張ってた、でも、う
ん、2年前の
びっくりした俺、こんななんかね、すごいインテリの理屈っぽいこと言うようなキャラクターだったんですよ、うんうんうんうん、結構ちゃんとやってたよ、長いの結構言ってたよちゃんと、
で、うん、俺その舞台を2週間ぐらいやって、その中で5回ぐらいセリフが、次セリフが出てこなくなったことあるんですよ、よく夢で見るじゃないですか、夢で、あ、セリフが出てこなくなった、あれをリアルにや
って、どうなったんですか、
で、
もう自分で気づいたんでしょ、それ
で自分で気がついて、あ、出てこなくなる、あ、これ次なんだっけって分かんなくなったから、俺ロレツ回んないふりをして、って言って、でそのある部分だけもうラララララってロレツ回わざと言えば言ったら、そしたら次のセリフが出てきたから、あ、よかったみたいな感じ
で、すごい、でも、出てきたのがすごいですね、
出てきた、でもね、
っていうかとっさにそれできるのがすごいですよ、
でもね、怖かったですよ、それで演出が竹中さんだったんですよ、で相手役も竹中さんだったから、竹中さんがだんだん心配そうな顔でこっち見てくるんです僕10秒ぐらい黙っちゃったんです、と思って、そしたらふっと見た竹中さんがまた心配そうな顔でこっちを見てるわけですああもうやばいと思って、もうそこで引っかかっちゃったらもうアウトですね、40分あるセリフを最初の10分につまずいたんです、その後30分も出なくなったらどうしよう、
40分喋ってるんですか、
40分ずっと喋って
る、すごい出ずっぱりでね、5人ぐらいの芝居で結構出ずっぱりで、結構あのストーリーテイラー的な部分もあって、結構大変そうな役でしたね、あれは。で
その時にいろんなことをすごい経験したんですけど、いや脳みそが言葉を拒否するんですよ、覚えようとすると、あ、覚えようとしたらなんかね、もうなかなかこう脳みそにコンピューターがあるとしたら全部弾くんですよ、はいはいはい、でそれを無理やりこう、もうとにかくもう何万回も口にしてこう読もうとして、はいはい、毎日もう電車の中でも読んでんだけど稽古場行くと忘れちゃうとか、その繰り返しでしたね、ずっとやってて、
ちょっとある意味いじめ的なね、あれをなんで井口さんに振るかっていうようないじめ的な部分はありましたけど、
いやいや、でもまあ今と思えばすごいいい経験はしたと思いましたけど、いやでもできないと思いました、
あれはなかなかね、井口さんレベルとは失礼だけど、あのそういうキャリアの人がやる役じゃない感じですね、それをこう任されて、あえて、
まあね、それはすごいありがたいことですけどね、
竹中さんの
愛情
というかね、う
ん、でもなんか僕もなんかその、うん、そういう経験っていうか、すっごい大変な役とか、うん、セリフがまあ例えばもう膨大にあったりするのとかって大阪小劇場でやったことあるんですけど、うん、何回か、うん、でもその時いっぱいで失敗とかも確かにあるけど、うん、終わった後って次にそれと同じのやる時って余裕ありますよね、
そう、
なんかね、
そう、それは
思って、人間ってできるんですよね、
人間って追い詰められたら、うん、あの、あ、こういう風に、まあそう、体動かせば筋肉つくような感じもあるじゃないですか、あ、ここまでいけばここ覚えないんだなっていうのは思いました ね、
うん、全然違うことを、うん、一番最後の方のなんかすごい一ページ半ぐらいあるようなセリフを、うんうん、一番初めの、
だから
冒頭のなんか20分ぐらいの時にそのケツのセリフをずっと喋って自分で気づいてないこととかありましたからね
それどこ
だっけ、それでみんなは他でもこっちはもうドヤ顔で喋ってるからそれで向こうは向こうでまあ普通のセリフやってで帰ってってやったら、ケンタロウお前ケツのセリフ喋ってたぞって後で終わった時に言われて、え、嘘みたいな、だからお客さんとかもでももう自信満々で僕が喋ってるから多分間違えて思ってないんですよね、
役者って不思議なもので堂々としてると間違い感じないんですよ、見てる人は。だからやっぱり目が泳いちゃったりすると、あ、なんかあったんだなと思っちゃうけど、
どっちがどっちだっけ、誰がハイボール、ハイボール
不思議ですよね、
でもね、あんな
田中は、
もう舞台やらないですか、
いや僕はね、
演出しないんですか、
舞台で一緒にやりたいですね。
舞台やろうよ、舞台。
実は、10、
やろうよ。
そうですね。
座組があるじゃん。
マジで
井口組の座組全然あるよね。
でもね、舞台ってね、またね、いろいろあるんですよ。予約しなくちゃいけなかったり、劇場を。
1年前から決めない
と。うん、決めなくちゃいけなかったりとか、あるから。
もう一発目で本田劇場行くんじゃないの？
そんな、本田の、本田の敷居がどんだけ高いか。
知ってる。
うん。
なんとなく聞いてる。
自分が出たかったから言うたら。
そうそう、俺が出たらいいだけ。
そんなわけないじゃないですか。まずはね、やるとしたらちっちゃいところからね、スタートしないと。
まあね、毎日、満員にしなきゃいけないでしょ、だって。
うん、うん、そうそうそう。
舞台ってね。
いや、ほんとそうなんだよ。やっぱり300人も埋めるってすごい大変なことなのよ。
そうなんだよね、うん。俺も初舞台やりましたからね。
あ、この前ね。どうでした？あの人前
で大変だった。
セリフ言うて。
でもね、あの、うん、夢中になる人の気持ちが分かりましたよね。
あ、そうですか、
うんうん。あの生の反応ってやっぱりね。
うん、
うん、うん。なかなかね。
うん。
うん、面白かったですけどね。
うん、あの僕ある役者さんが聞いたことあるんですけど、関、まあ本当かどうかわからない、関西のあのお客さんってすごい厳しいって、はい、舞台、例えば舞台で厳しいって言って、はいはい、でその方から聞いた話、ある某役者さんがあるその芝居に出た時に最初にボソボソ喋る芝居をしたんですって、はい、それをそしたらそれが何分か続いた客席から聞こえねえぞそれ声が聞こえてきたんですって。でそのそれで舞台に出てる役者さんがそれを聞いて焦って頭が真っ白になっちゃって、それ以降のセリフが出なくなっちゃったらしいんです。
うわ、
だから関西は怖いぞって言われたことがあって、
どうなんですかね。
どうなんですかね。
僕はでもその10年ぐらい前まで10も1、2年か大阪でやった時は東京公演とかも来たんですよ、
ね、
駅前、下北の駅前劇場とかでもやったりとかして、でもその東京のお客さんは本当に台本通り、まあファントマっていう劇団で僕台本待ってて、伊藤閻魔っていう大阪の吉本とかで教えたり講師してたりとかっていう、もう関西で一番怖いって自称多少演出家なんですよ、
うんうん、
体もすごい大きいし百何十キロ体もこんなんですし、もう劇団員とかもようねもうどつかれてましたけどね、
うん、
でもねその人のところでやってその人も言ってましたけど、東京はもう本当に台本通り間とかもしっかりやってたらもうあのここで笑ってくれるっていう、言うたら通りに笑ってくれましたね、
うんうん、
でも大阪はネタをやったらそのね
これのおかわり
笑面白いんですけど、
うんうん、
東京みたいに大爆笑してくれなかった。笑ってるっていうのは分かるんだけど、うんうん、でも聞いたら大阪の客はネタをパクりに来るって衝撃状態。
そうなんですか。
だから東京のお客さんはもうそのまま笑ってくれる
ん
です
よ、うんうん、
その頃は言ってましたね、うん、でももう10年以上前ですかね、今はもうもっと、うん、東京のお客さんも俺ネタ持っていくんちゃうかなって思いますよね、
うん、
もうなんか関西化してきてるでしょ東
京。ああそうですか。
いや俺思うんだけど、うん、まだ10年前って、うん、そんなに関西弁が、うん、浸透してなかったと思う。今ってもう関西弁聞いても嫌やって言う人って少ないじゃない、
うんうん、
昔ってすごい多かったですから。
そうなんですか。
多かったですよ。
そうなんですか。
居酒屋とかで飲んでても関西弁で喋ってたらなんか俺関西弁嫌いなんだよなとかって真横で言われたりとかおっさんとかに、もうしょっちゅうありましたよ。
そんなこと言う人いるんですか。
いますいます。もう
逆にどうなんですか。例えば僕あの東京の人間が、まあ、大阪に行ってこう普通に喋ってるじゃないですか。そういうことってどう思うんですか。
多分大阪の人も言いますね、
うん、東京ね、うん、東京もんが、
はい、うん、なんか気取っなんか気取っちゃってさみたいなわざとね関東弁使ってっていう。未だにだから僕大阪帰っても地元の友達はなんか冗談で喋るときに関東弁喋ったりしますもんね。
ああ、そうですね。
なんか僕は子供の頃から、まあ、うちの姉ちゃんの喋りやってたんで、標準語っていうのを聞き慣れてたし、まあ、その関係してる人らもそういう人多かったんであれでしたけど、やっぱりなんかねだから
関西弁とか関東弁とかそういう僕、うん、隔たりとかそういうないんですよね、
うんうん、
でも、うん、関西の人の多分何割ぐらいやろ、半分以上あるんじゃないですか、
うんうん、やっぱりでもやっぱりあれですよね、なんか下手に大阪弁を関西で喋ろうとすると絶対ボケそうからやめようって思うんですね。
まあそうですね、
うん、やめとこう、
変な関西弁って言われ
て、絶対、うん、絶対その
バレる。今からじゃあちょっと関西弁で喋ってみます、みんな。
いやー、もういい、もういい、もういい。
ゆうさん関西弁とか博多弁とか好きだよね、方言好きだよね、
うん、
結構放り込んでくれるね、作品で。
ああそうそうそう、うん、ね、だから方言への憧れってすごいあるんですよ。自分がまあまあどちらかというと埼玉寄りだったんで多少あったんですよ。今度何っていうのは兄とか兄って言ったりとか、その程度しかなかったんで、もっとなんか方言があってほしかったっていうね。そういうコンプレックスは、方言コンプレックスはあって、だから作品とかでやっぱなんか言いたくなるんですよね、
博
多弁で。
なんかそれってさっき話してたね、おにぎりに
似てるところもありますよね。あー、そうかもしれないですね。
あー、なんか、あ、俺なんか分かってきた、井口さんのその好き嫌いっていうか、好きなものが、
うん、
嫌いなまま分からんけど、
でもなんか、なんだろう、かっこいいことがダメなんですよね。なんか
照れくさい、
照れくさいんです、すごいかっこいいっていうことが、
スタイリッシュがね、
うん、スタイリッシュがね、ほんと照れくさくてね、だからそれ何をスタイリッシュって思うかっていうのもあるけど、でもとりあえずこの今の時代でかっこいいと思えることが恥ずかしいなって思っちゃう。だから
最近これね、でもね、ロボ芸者はすごいスタイリッシュだと思うよ。
ああ、ありがとうありがとう。
なんかもうスタイリスティックな作品だと思うよ、あれは。
だからそれは
めっちゃかっこいいよね。
あ、でもね、
ファッションとかね、ファッションがかっこよかった。
ありがとうございます。
ビジュアルのね、
だから、なんですかな、なんですかなっていうか、変な方言が出ましたけど、なんか、いわゆる、一般的にかっこいいって思われがちなことってあるじゃないですか、それは嫌だなっていうのがあって、でも、なんだろうな、自分、うん、ダサくはしたくないんですよね、うん、だから恥ずかしいものにはしたくないなっていうのはあるから。
ブランキーで DVD も公開されてましたし。
何ですか、
王様のブランキーでね。
ああ、本当ですか。ああ、ありがとうございます。だからあれなんですよ、片腕マシンガンの時に僕今まで映画を、人の映画を見ていて結構照れるものがあって、それは日本人の監督が英語表記で出すっていうことは実は照れるんですよ。すごい恥ずかしくなっちゃうんです。ディレクターズバイなんとかなんとか出すような登り口っていうのは今まで自分で映画館で見てて、日本人なのに漢字出せよってずっと思ってたんですよ。そうそう、格好良さげに出すじゃないですか。あれが僕はすごい恥ずかしいと思っていて、でマシンガンの時にあれは本当に日本でやる予定なかったから、外国の作品だからもう出さざるを得ないんですよ、登る入り口でも書いた時にもう赤面しました、正直。恥ずかしい、俺ついにやっちゃったと思って、で最初にディレクターとバイ登る入り口ってだで出したらどうだって言われて、それだけはやって、それだけはやめてください、お願いです、それだけはやめて、恥ずかしい、恥ずかしい、
そのレベルなんですね。
そのレベルなの。そのレベルなの。
それすら恥ずかしいわけだ。
俺あと今回のザ・ボーガーもそうなんですけど、ロールテロップで最後に監督井口昇って例えば出るじゃないですか、それが止まることが恥ずかしいんです。俺っていうのがね、それが恥ずかしくて、それを止めないでくれってずっと言ったのに、ね、言い訳止めさせられました。うん、プロレスラー監督なんだから止まんなくちゃダメですよって
、ね、そういう気持ち分かります？分かんないでしょ、意外に。
ああ、やっぱそうだよね。だからロボ芸者の時はなんかああいうなんか英語っぽい日本語で喋ってたって
こと。ちょっとあれ俺が自分でやってる。
でもその控えめな感じ分かりますよね。分かるでしょ、はい、バックシーシー山下が特に分かる。
ああ、山下さんは背っぽちっちゃいじゃないですか。背っぽちっちゃいです
。山下さんは
止められたくない、
うんうん、
監督って名前を使いたくない。
ああ、分かります。
っていうのもちょっと恥ずかしい。
感動。
え、なんて出すんですか、もしじゃあ違う出し方で。
構成編集とか。
ああ。
これ監督出ないですよね。
そういう演出してないですかね。
ああ、なるほど。
芝居とかつけてれば別だけど。 全然つけてないから それで監督っていうのはちょっとな。
いや少し控えめですよ。でも監督って本当キャスティングしたところである程度演出って決まってたりするじゃないですか。ドキュメントなんか僕特にそうだと思うんですけど、だから僕は山下さんは立派な監督だと思うんですけど、そこでの羞恥心っていうのは俺もすごい今、うん、あの今、うん、チンコとチンコが握手したみたいな
本当に人合わせが
したような気持ちです。
下ネタ嫌いですよね。
下ネタ嫌いだよ。そういう時はねこの微妙なこのアンバランスさがでもやっぱりそうですよ。そう恥ずかしいんですよ。だから俺なんかみんな恥ずかしくないのかな。
いやでも俺ね、井上さんの例えばその演出してる時とか、うんうんうん、そのうん、こうでこうでとかって言ってる時とかもそうですし、俺前にあの週刊マーキー横で中野の
友人
やってたじゃないですか、あの時のピンボール打ってる真剣な顔めっちゃかっこいいじゃないですか。
ありがとうございます。でもあれ本当に真剣にやらざるを得なかったんで、あれはもう緊張したから。
すごい。いや俺でもあの顔と演出してる顔が俺いつも頭の中でゆうさん思い出す時ってあるんですよ。
あのねそうなん、ありがとうございます。僕はいつもヘアヘアしてるつもりでいたんですけど、メイキングとか見てると意外とこうやってしかめっ面で言うことが多くて、う
ん、でも何かっつったらやっぱり真剣にやってる時のその人ってやっぱかっこいいと思う、うんうんうん、でもそれをなんか自分で分かったら恥ずかしいと思っちゃうんですよね。
俺今演出してるぜって気持ちやっちゃいけないという
。酔っちゃうとね。
そうだから俺はなるべく女優さんの名前も下の名前で呼ばないようにしてるんです。よく下の名前で呼ぶ
知
恵美とか、まあ、知恵美知らないけど知恵美ちょっと来いとか、ちょっといい良子ちょっとこっちみたいなのはもうできないんです。俺どんなに親しくても基本的にさん付け、
さん付け
なの、あさみだけなの。俺ね、女優
で
浅見だって浅見苗字つけてくれよと思って一回浅見が苗字つけたことがあったんだけど、あれは馴染めなくて杉原さんって呼んでた時は杉原浅見って名前だった時があったんだけど、あったんだけど逆に馴染めなくて結局浅見だけです。
浅見はそうだね、浅見って呼んでるよね。村上はやっと村上になったよね。
村上くんとか
村上は村上になったようやく。
後輩7歳下なのに
ずっと村上さんとか、
ずっと村上くん、村上くんとか呼んでたのが、ようやく最近村上ってようやく言えました。
いや、でも最近はもう、やっぱりね、もうブレがないよね、ゆうさんね。
あ、そうっすか。
うん、もうなんか男らしくなったね。
あ、じゃあ男らしく
なった。迷いがなくなったっつうかね。昔はもう迷いながら演出したけど、
うん。
あ、そうなんや。
そうですよ。全然そうでしたよ。
いや、でももうちょい迷ってなかったような気がしてたけど、そうなんだね。
いや、めちゃくちゃ迷ってましたよ。
あ、まあね。
で一応こう周りを気にして、
そうなんや。全然俺ゆうさんはもうなんか迷いなくて自分のなんか思ってる。
いや、もちろんあるんですよ。もちろんあるんだけど、その確認作業を常にこう不安だったの。それを突き通してい
ったと。それはあるじゃないですか。不安だその人に伝えるのがうまくこう強く言われへんから、ちょっとこう柔らかく言おうと思ってブレないように
確認が欲しかった。うん、でみんなその不安だったの、うん、これをこう世に出していいのかっていう不安だった
の、ね、それはね、僕アダルトビデオで特にスカートビデオドラマものをずっとやってて、
そうそうそう、
で普通アダルトビデオってドラマっていらないんですよ、うん、いや無駄なものとしてずっとされていて、うん、その中で自分がこう、うん、そういうものをかたくなにやろうとしていたの
で、その
不安ってすごかったですけどね。
そうだよね、
うん、いいんだろうかっていうのがずっとやっぱり疑問に思って、うん、
尺とかね、
うんうんうん、
でそれだけやっぱり 金がかかるわけですからね、うんうん、時間を使うってことは金がかかるってこと
ですから、うん、ああ、うん、そうですね、
うんうん、こそうそう、
もちろんあれだよね、 AV もその撮るときに時間って決まってるんですよね。
決まってます。
これは何分ものっていうのは
っていうか、これが、まあ、何分のものを何日撮んなきゃいけない、
うんうん、
それがもうものすごくこうタイトなわけですよ。もちろんね、低予算のね、
うんうん、だから俺当時はアダルトビデオを撮ってる時は、これ劇映画だともっとのんびり撮れるのかなと思って、すごいもう AV って本当時間が2日3日撮んなくちゃいけないし、うわーもう時間がないわと思って、その後劇映画を作るようになって一緒だなと思いましたね。
あ、
この時間がないのはこんな一緒なのかと思って。
結構まあイグサの場合はさ、
仕掛けが多いか、
仕掛けも多いし、やっぱこうもう全部もう貧乏症っていうかね、結構全部やりたいっていう、
その例えば、まあ、片腕から僕はお付き合いさせてもらってるんですけど、そのザボーガーで行くまでで、予算がもう言ったら 倍以上違うじゃないですか、
うんうんうん、
それで予算違ってきたら余裕っていうのはできないんですか。
あ、ただあのね、今回ザ・ボーガーで初めて殺球が2日あったんです。初めて殺球が2回あって、でそしたらその殺球、今までは僕は12、3日で映画を作ることが多かったんですけど、その時殺球がないことがほとんどあったんです。でもうほとんど寝ないで作って、もう最後の 最終日で立ったまま、ね、寝てるような状態だったんですね。もうフラフラになって、でところがザ・ボーガーを2回殺球行ったら、もうなんて快適なんだろうと。もう一日ぐっすり寝たら、もうね、もう目パッチリでしたよ。
あ、そうなんですね。あ、やっぱりちょっと余裕あるってことですね。
うん、やっぱお金があるっていうことは、健康にも優しいんだってことね。本当ね、それ身に染みました。あ、こんなに違うんだと思って。俺30日で恋愛も通って、俺なんて裕福っていうか、贅沢なことやってんだろうと思って。
だからまたさ、うんうん、その別の意味で時間かかるわけですよ、その恋愛ものだったりすると。
何が、
例えばそのキャストがごねたりとか、
ごねたりとか
すんじゃないの、よくわかんないけど、要するに単体と企画みたいなもんで、団体もんはやっぱりこういろいろね、厄介だったりするわけじゃない、その自分のルールが多すぎて。
それはね、一回やってみたいけどね。だから俺は今までね、いろいろ、まあ、女優さんね、出てもらったりしましたけど、あ、そんなテストしないんですよね。だからテストをしても、結果そんなに、実は変わんないんですよ。うん、一回、実はワンテイク目が一番良かったりとかしたり、緊張もしてるし、変に空回りしたりするのが逆の気合じゃないんです。女優さんとか、なんかもう、なんか力が入りすぎちゃってるっていうのは、俺の気合じゃないんですよ。うん、
いやもう俺、うん、ほんまに一発目からコンテストとかで、うん、もうよかったら、あ、じゃあもう OK っていうぐらいで回してほしいなとか思う。今、うんうね、フィルムじゃないし、
俺もすごい、
そんなにお金かかれんから、一発目のが、あ、やっぱり今先の方がよかったなって思うことなんかありますもんね。
そうそう、
まあ、こんなん言うたら行われますけど。
大体ね、結構ね、テストが一番良かったりすることが本当に多いんです。それはよく言われることですけど、ただ、テストだと結構スタッフさん、
そうなんですよ、ね、
スタッフさん的なことで回せられないことが多いので、
結局ね、
うん、でもまあ役者さんによってはやっちゃいますけどね、うん、
何回かでもね、僕ねありましたよ、
うん、
そのじゃあテストっつって、うんうんうん、勝手に回してて、うん、で OK で、あ、今の撮ってたからもう今のでいけるから OK とかって、うんうん、現場ありましたね。
いや、もう奇跡のようなタイミングって起こったりするんですよ、うん、実は1回しかできない。これもうどんなに何でしょうね、取り直してもこの間合いはもう出てないっていうのってあるじゃないですか。
分かる、
うんうん、
それなんかこう、
それは
あれだよね、バンドみたいなもんだよね。
そう、
このジャムセッションみたいなもんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
この叫びはこれしか出ないみたいなね。
そうそうそうそう、
あるあるある。
おおむねだから最初にやった時が一番良かったりするんですよ。だからね、そのやっぱ恋愛もんだって俺は十何日で撮ってほしいな、みんな、どの監督にも。お前と同じ辛い目に遭えばいいんだ、どの監督も。
いや、まあでもそれができる人できない人やっぱいるから、
まあね、
まあ、できるかできないかでできた方がいいわけだから、
まあまあね、
それはまあ武器だよね。
うん、そうそう、
ちゃんとね、何言ってるかよく分かんないようなね演出してたけど、だいぶ分かるようになってきたからね、
だいぶ分かるようになってきただいぶまだ
ちゃんとこう、うん、この順番がちゃんと、順序がね、
うん、
会話の構成がちゃんとあるっていうね。
そんなに障害者みたいな感じ。
障害者みたいだったよ、本当に。
あ、
いや、もう見た目からしても障害者みたいな感じだからさ、井口さんって
さ。最近怖がられなくなったけどね、うん、昔は本当坊主にしてた時よく怖がられてたから、
うん、だいぶまあまともになったですかね、そういう意味では。
ひどいな、上から完全上から目線だな、もう障害者扱いをして。
いやいや、僕はもっと障害者ですよ。っていう、うん、もっと障害者ですけど、
うん、
まあ、井口さんね、
うんう
ん、そういう感じになってきたかなと。川上舞子も言うこと聞いてたしね。
ああ、川上さんね、この前
の川上舞子さんも言うこと聞いてたよ。
うん、
2次会来たしね。
2次会来ましたね。
朝までいたからね。
うん、ね、面白か
った。
富江で
来てる
ね。
そうだよ。
ね。
この人やりにくかったみたいな話はちょっとイニシャルトークで。
それはねまずいでしょ。イニシャルトークって言ってもね、そんな本数取ってないからすぐバレるよ。バレちゃ
った。うん。じゃあ聞きたいっていう声もあるんで。うんうん、ね、いやそれはね、うん、どの人かって言わなくていいよ。うんうん、何言われて辛かったか。どういうその状況だけ伝えるっていうのはどう？
あそれか状況だけね。
状況だけ。これのこの時にこんなこと言われてこの役者本当も
う。まあいろいろあるよ。
イラついたわみたいな。
いろいろある。それ面白くないよとか言われたことあるしね。
うん、面白くないよって言われたの？
うん、うん、言われたことあるよ。
鉄板ネタを数々生んできた井口昇が笑いの発明をしてきた。
そう。
井口昇の笑いを否定されたと。
うん、面白くないよって言われて、あ、そうですか。
それ何面白くないって言われたんですか？
まあ、ネタがね。
ネタが、うん、例えば。
いや、忘れたけど、なんかちょっとしたあのシーンの、ちょっとしたセリフっていうか、これ変えようと、ここない方がいいよとか言われたことありますよ。そう、役者さんね。
それ TV ドラマですか、それ。
何言ってんだ、君は。
テレビですよね。俺なんか聞いたことあるんだ、それ。
まあ、もうそれ以上言わないけど。
言わないけど、
ね。うん。まあ、ありますけど、うん。うん。でも、そういう時は、まあ、それは、まあ、大人としてね。うん。まあ、わかりましたか。
じゃあ。譲ったんです、そこは。
うん。譲ったように見えて、やっぱりこうしましょうって。でも、まあ、僕は、やっぱり設計図を作る機械だから、やっぱ設計図で、なくてもいい部品は省いてもいいじゃないですか。ね、でも、これ絶対なかったら、成立しないものはやっぱり残すしかないから、うん、
そこは戦うわけでしょ。
まあまあそうですね、うん、そうですね、それはそうです。
じゃあ回ってない時に教えてください、それ。
あ、そう。あとね、あのね、この人はこんなことしないと思うんですけどってたまに若い女優さんとかね言われたりしますよ。
ね、うん、やっぱりその
役、あ、その役の
人、ね、気持ちがつながらないと思うんですけどみたいなこと言うよね。あれさ、うん、俺さ、もうすごい不満。あれ、いや、なんか人間なんてさ、その局面局面でさ、やっぱりこういろんな人格障害っていうかさ、そういうことが起こったりとかして、そんな一辺倒のキャラクターなんてさ、そんなないはずだと。
だから、ね、
この局面でこういう風な発言をするのは、そういうキャラクターに合ってなくてもその局面だからある。うん、っていうのが演出なわけじゃないですか、うんうん、ね、それを嫌がる人が多いような気がするんですよ。
それは、ね、
プロの役者として
俺はね思うけどね、それはその、うん、なんちゅうかな、多分やけどその人の、 あの役じゃなくてね、その人のアイデンティティみたいなもんやと思うよ、うん、
アイデンティティ、
まあ、やっぱり役者さんっていろんなタイプ、いや、あの、うん、役者さんは正直いろんなタイプの方がいらっしゃるんですよ、うん、それで
言いたいだけ、
うんうん、
言いたいでしょ、う
ん、あとね、やっぱ若い役者さんだと、うん、特にやっぱり一つの役を自分なりに考えて、その道筋を考えないと芝居できないっていう人もいるんです。だからそういうことはよくたまにあるんだけど、だから、まあ、それはそれで、まあ僕は、うん、まあ分かったと。じゃあこうしましょうっていう提案をして、その間で俺の中の遊びというか、で、でも田中さんによく出てもらって、まるで分裂的な役をやってもらう。前のシーンで泣いてたと思ったら急に怒ったりとかしてるところで、こうバランスの。
でも、井口さんの作品っていうのは、やっぱキャラクターとしてさ、やっぱり分裂してるキャラクターが多いわけですよ。
いや。
そこを理解しないよね、みんなね。
うん。うん、俺はね、とりあえず腹減ったって言った後にお腹いっぱいって言う人が好きなんです。
そうでしょ、
うん、
だからそういうキャラクターでそういう役割をこう設定してるのに、そこは乗れない役者が多いよ、うん、
だから僕はこう島津さんと知り合って、島津さんには僕の何度こうそういうなんてフェティッシュな、こうあなんですか、極端さを託せる役をぜひやってもらいたいなっていつも思って、
ね、だから島津さんなんかすごい柔軟にやってね、それでマシンガンとかさ、あれもそうだっけ、戦闘少女もね、
戦闘少女のあの大連
大連
大連
大連最高でしたけどね、うん、
いや俺もね、
俺あれは悔しかったです、僕あれ島津さんも美味しいと思ったね、あれは。
いや俺はね、ライデンは最初はパワーローダーだったんです、あのエイリアン2に出てくるようなすごい骨格のメカニックパワーローダーとして考えられてたんです。でもいろいろ予算を計算するとパワーローダー 無理だと思うよって西村さんが言い出して、で
いや俺はもう初めに聞いた時にすごいかっこよくなるって聞いたんでめっちゃ嬉しいなと思って、いや俺かっこいい役とかってやれることないから、うん、すごい嬉しかったんですよ。ほんで CG で僕があのライデンをかぶったら体が銀色になるとCG でバーンってこうなっていくというので、うわ超嬉しいなと思ってたら
アバター
が現場行ったら体にスプレーで取られるんだ
あれが逆にかっこいいじゃないですか。
ある意味
あの間抜け感がいいんじゃないですか。
あれはある意味俺と西村さんの間で何かこう、いや島津さんだったら受けてくれよ
あれすごいよ、
うん、銀に塗ればメカに見えるっていうのは多分島津さんだったらやってもらえるだろうっていう、
いや一つだからあれは僕残念やったのは、あの見た友達とかに二役と思われてたんですよ。
それね、
そうなんですよ。あれがだから変身してああなったっていうのを分かってくれてないやつが多かったのが、
それはでも、
ね、俺はショックでしたね。ちょっと
それは俺もショックです。あれどう見たって同じ人じゃないですか。
そうでしょ。
まあ、あの最初のあの登場した時のかっこいいキャラクターがまさかの銀のキャラクターになるとは結びつかないかもしれない。
野永瀬がね、
野永瀬ね、
あれはだからいわゆる
あれはね、ちょっと
戦闘少女っていうのは結局あの自分たちが自分たちのパロディをやろうっていう企画なんですよね。あれね。
だから元々いや、東映ビデオさんから、まあ戦闘女子高生戦闘アクションものをやってほしいっていう企画が来たので、うん、でやっぱり僕もまあ西村さんもやった後だったんで、うん、
マシンガン
とか
ね。
だからどうしても何やっても二番戦時になっちゃうなと思ったんで、うん、どうせやるんだったら自分たちでパチモンを作ろうと、うん、自分たちの作品を、
自分たちの作品のね
パチモンをやろうっていうのが。
ね、今までやった手法をこういろいろ混ぜてやるっていう、で銀でこうスプレー塗ったやつとかも実はあの PV でね、うん、やったネタだし、いろいろあるんです
よ。っていうか毎回俺人の肩を塗るんです
そうだよね。
俺ピンク色に塗ったこともあるし、
恋する幼虫のね、
うん、
特定映像もそうだし、
うんうん、そうそうそう。
まあでもなかなかないですよね、ああいう経験は。
ああありがとうございます。
あれはさ、あの首でさ、津田寛治さんがさ、うん、首ないままこう戦ったりとかするもんね、うんうんうん、あの映像も懐かしかったけどね、俺としては。あの恋する幼虫のあれみたいな、ね、ラストシーンみたいな。
ラストシーンで、だからね、同じことをやるんですよ、うん、監督って。結局ね、
まあ井口さんはもうずっと同じことやってますからね。手を変え品を変え、
うん、その通りですよ。
ね、そう思いませんか。山下さん思いますよね、それも。
そうですね。
井口さんもね、全然変わってない。
全然
変わってない。うん、ずっと同じことやってるの、もう何十年も。
でもそれが面白いですけどね。
ありがとうございます。
そうでしょ。
あ、来た、これ。
うん。
またこれかっていうのが
水戸黄門、陰謀的なも
の。そうそう
そう、水戸黄門みたいな。
だ俺がもしもね、中谷達也と中谷達也さんを取ったとしても変わんないですよ。中谷達也さんゲロ吐けてから やってもらいたいなと思ってたの。
今回はゲロに混じって何が出るか、
いろんなね、お腹痛くなる役とかを中谷達也さんやってもらいますよ。
とりあえずチクワタ
焼酎入れてました。
あ、焼酎
間違ってました。
はい、いや、いいです、チンザの
心臓病。